本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマルコの福音書第12章35節から40節。聖書は後ろの方、新約聖書の92ページになります。マルコの福音書第12章35節。イエスが宮で教えておられた時、こう言われた。律法学者たちはどうしてキリストをダビデの子と言うのですか。ダビデ自身聖霊によってこう言っています。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足の下に従わせるまでは私の右の座についていなさい。ダビデ自身がキリストを主と呼んでいるのに、どういうわけでキリストがダビデの子なのでしょう。大勢の群衆はイエスの言われることを喜んで聞いていた。イエスはその教えの中でこう言われた。律法学者たちには気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回ったり、広場で挨拶されたりすることが大好きで、また街道の定席や宴会の定座が大好きです。またやもめの家を食いつぶし、見栄を飾るために長い祈りをします。こういう人たちは人一倍厳しい罰を受けるのです。本日はこの箇所より救いを待てと題してメッセージをお願いします。
いよいよイエス様が十字架にかかられるその時が近づいてこようと、あと2日という時、イエス様はもうすでに、律法学者たち、パリサイ人たち、サドカイ人たちはですね、イエス様に対して議論を仕掛けてこなくなっていました。そこで今度はイエス様がですね、議論ということではなくて教えとしてお語りになる。それがこの箇所であります。律法学者たちに対して警告を与えていらっしゃる、そのように考えることができるわけですけれども、イエス様ご自身が律法学者だったということを私たちは忘れてはなりません。イエス様自身は律法学者であったんです。パリサイ派の律法学者です。ですからイエス様がパリサイ人たち、また律法学者たちというときに、ご自身もパリサイ派の律法学者であったということが前提となっているということ、それを頭に入れて考えるときに、イエス様が何を言おうとしておられるのかということがさらに深く分かっていくということになるわけです。このように言われている。律法学者たちはどうして、なぜキリストメシアをダビデの子と言うのですか。ダビデ自身聖霊によってこう言っています。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足の下に従わせるまでは私の右の座についていなさい。イエス様はここでメシアはダビデの子ではないというふうにおっしゃっているわけではないんです。そういうふうに読むのではなく、なぜダビデは、ダビデ自身ですね、メシアに関して主は私の主に言われたというふうに言っているのか、あなた方自身考えなさいと言ってるんです。あなたは何とそのことについて答えるのですかということを言ってる。で、メシアはダビデの子だということは、これはもう旧約聖書が言ってることなんですね。 だからそれはイエス様はメシアはダビデの子だということを否定していらっしゃるわけではないんです。ではどういう意味でメシアはメシアなのか、ダビデの子はダビデの子なのか、そのことについて考える、そのことを理解することが大切であるということを教えていらっしゃる。そしてそれはただ単に理解するだけでなく、それを実現するのが自分であるということを語っておられるわけですね。ダビデの子がメシアである、キリストであるということは、第二サムエル記の中において神様ご自身がダビデに約束しておられることであります。で、何て書いてあるかというと、第二サムエル記の7章12節から13節に、あなたの光、あなたというのはこれはダビデのことです、ダビデのことですが、あなたの光が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし彼の王国を確立させる。これまあダビデの子供だからソロモンかと思うかもしれないけど、これはソロモンのことを言ってるんじゃないんです。これはメシアのことを予言しておられるわけです、予告しておられるわけです。そして彼は私の名のために一つの家を建てる、教会という家を建てるということです。ですから教会という家を建てる、私はその王国の王座を常しえまでも建てる、これはソロモンのことではなくて、ダビデの身から起こる、ダビデの子孫から起こるメシア、キリスト、世界の王者キリストを予告しておられることであるんです。だから神様ご自身がキリストはダビデの子であると言っておられるわけだから、イエス様自身もそのことを否定しておられるわけではないわけです。そしてこれまでもマルコの福音書の中でも、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと言って叫んだ目の見えなかったバルテマイに対して癒しを与えておられる、ダビデの子としてのメシアとしての、ダビデの子イコールメシアとしての働きをしておられるわけですね。ちょっと飛ばしましたが、先ほどの第二サムエル記の続きですね。あなたの家とあなたの王国とは私の前に常しえまでも続き、あなたの王座は常しえまでも固く立つ。ダビデの王座、ダビデの子孫による王座、これを神様は約束なさった。ですからイエス様はダビデの子でありメシアである。しかしダビデがそのメシアに関して、ダビデの子、自分の子孫ですよね、自分の子孫に対して我が主と呼ぶというのは一体どういうことか、子孫に対して我が主ということはないっていうことなんです。つまりここでイエス様は何をおっしゃっているかというと、人が期待するメシアではないということ。人が期待するメシアとは何かというと、イスラエルの人たちが期待したメシアは何かといったら、イスラエル王国を再建し、そしてローマ帝国を追い出す、ローマ帝国に代わって世界の王者となる、それがイスラエルの人たちが期待していたメシア、待ち望んでいたメシアであった。でもそうではないということが一つ。もう一つは、ダビデが我が主と呼ぶほどのものであるということ、このことをイエス様は語っておられるわけですね。この、ダビデ自身聖霊によってこう言っています。主は私の主に言われた、私があなたの敵を足のあなたの足の下に従わせるまではあなたの右の座に、失礼、私の右の座についていなさい、というのは詩編の110編の一節の言葉です。で、これは主はほとんど同じですけれども、主は私の主に仰せられる、私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていようと訳されている。ところがですね、ユダヤ人の中で最もよく読まれているラビ・ラシ という人の仲介を読みますとですね、本当にびっくりしました。私の右の手を待てという訳だっていうんですね。へえ、ここまで訳が違うのかと思うでしょ。へえ、ここまで訳が違うのかというふうに思う。そのぐらいヘブライ語はいろいろに解釈することができる言語だということなんです、ね、だから訳として聖書に載っている訳だけがただ一つの訳ではないので、いろいろな訳の可能性がある。だからヘブライ語を一生懸命勉強しなきゃいけないっていうことを、もう私の友達がですね、もう会うたんびに言うんですね。もう本当に会うたんびに言うんです。もうその人はヘブライ語の、文献学では日本一の人です。で、私もその人の影響を受けてですね、そうだな、本当にヘブライ語をきちんと勉強しなきゃいけないなと思って、この秋からヘブライ大学の学生になりました。そしてヘブライ語もう一度きちんと勉強し直そうと思ってですね、でインターネットの学生になって、そして先生について、そして勉強することにしました。やっぱりそれは本当に必要なことだというふうに思います。まあ、それほどヘブライ語っていうのは、全然意味が違うじゃんっていうぐらい解釈の可能性が広い言語であるんですね。で、私はこれを読んだラビ・ラッシーという人の解説と解釈を読んだときに、もう本当に身震いする思いがしました。あ、そうなんだ。そもそもですね、右の座っていうふうに訳されている言葉が右手を意味する言葉なんですね。右手に属するとか、右手に向かうとか、そういったような意味で、この着く、座るとか、とどまるとかっていったような意味は待つという意味でもあるわけなんですね。だから私の右の手を待て、右の手というのは神様の力強い救いを表します。私の右の手を待て、私があなたの敵をあなたの足台とするまでと、ラシというラビは解釈して、解説しているわけですね。このことから解釈できることっていろいろあるかと思うんですが、上で言われている私の右の座とは一体何か、それこそ救いを待てと言われているイエス様が着く場であるということです。それは十字架です。私の右の座、王座、王座という意味ですけども、イエス様は王座、自分が着くべき王座とは何か、それは神の救いを待つ場であるというふうに受け取っておられたというふうに理解することができるわけです。それはすなわち十字架の上であるということです。イエス様にとっての王座とは十字架の上である。今もまさに明日明後日イエス様は十字架に捕らえられて、そして十字架につけられる、そういう時イエス様はこの詩編110編を引用なさった。イエス様にとっても非常に大きな意味があった言葉であると思います。あなたの敵を、私があなたの敵をあなたの足台とするまでというふうに神様はおっしゃったわけですが、イエス様の敵とは誰か。人じゃないです。人じゃないです。先ほど一緒に聖書を言いました。私たちの戦いは血肉に対する、人に対するものじゃない。 諸々の権威、そして悪霊たち、つまりサタンとその手下の悪霊たちに対するものであるとパウロは告白しました。その通りです。イエス様の敵はサタンです。人ではありませんでした。また私たちの敵も人ではありません。それは自分を高めようと高めるように誘惑するサタン、それがイエス様の敵であったのです。ですからイエス様の戦いは高慢との戦いである。高慢との戦いであるということをイエス様はその次に続く38節から律法学者たちには気をつけなさいというところで明確に語っておられるわけです。律法学者たちには気をつけなさい、彼らは長い衣をまとって歩き回って、この長い衣っていうのは自分は神様に属するっていうことを表す、そういうあの印のついたあのこうマントのようなものなんですね。そして広場で挨拶されたりすることが大好きです。あ、先生こんにちはっていうふうに言われるのが好きだっていうんですね。また会堂の定席や宴会の定座が好きです。あ、先生どうぞこちら、どうぞ上の方に前の方にお進みくださいっていうふうに言われるのが好きだ。またやもめの家を食いつぶし見栄を飾るために長い祈りをします。人の家に行ってですね、もてなしを受けてお話をするのが好き。誰ですかね、私ですか。笑い事じゃない、笑った方いらっしゃいますけど、これはもう本当に笑い事じゃないです。笑い事じゃない、本当に。なぜ笑い事でないかということを具体的にお話します。私はいろんな人から先生と呼ばれます。職場でも私は先生と呼ばれます。で、職場で私のことを先生と言わないのは同僚の 2,3 人の人だけです。その人たちは岩本さんって言いますけれども、他の人たちは学生から教員職員、みんな私のことを先生って言います。教会では皆さん私のことを榎木先生って言います。で、聖書の中にイエス様はあなた方は人から先生と呼ばれてはいけないというふうに言われている言葉ありますよね。あれは尊い先生という意味であります。以前世の中を騒がせたなんとか孫子っていうのがいますけれども、あの孫子って言葉です。基本的には尊い先生で、イエス様自身が止める青年が、ね、金持ちの青年がやってきて、尊い先生、永遠の命を自分のものとして受け取るためには私は何をしたらいいでしょうかというふうに質問したときに、イエス様は彼になぜ私を尊い先生、尊いというのか、尊い方は神以外にはおられないと言って教えられます。だからそういうところを捉えてですね、教会の中で牧師のことを先生と呼んではいけないっていう規則を作っている教会もなくはないんです。だけどイエス様はイスラエルの人々に向かって、律法学者たちに向かって、彼らを先生と呼んではいけないと言ったことは一回もないです。むしろ教えてもらう立場、教えて、自分は教えてもらわなければ、教えてもらう必要があるなと思っている人たちは、教える人に対して先生というのがこれ当たり前のことであるわけです。だけど教える方の人は先生と呼ばれてはいけない。じゃあどうすればいいのっていう思いますよね。どうすればいいの。ここに人間がじゃあどうすればいい、じゃあ先生と呼ばなければいい、いややっぱり先生と呼べばいいっていう、そういう人間の 頭が考えた答えでは解決できない問題があるっていうことなんです。いや、簡単ですよ。はい、じゃあ来週から私のことを先生と呼ぶのやめてください、先生と呼ぶのはね、聖書の教えに反していますって言って、そういうふうにしてもらうのはものすごく簡単です。でもそれによっては解決しない事柄があります。私が若い時にいたところではですね、一時期そのグループの指導者たちに対して先生というのをやめようという運動がありました。そういうことがありました。でもそれは傲慢に基づくものであったのです。神に呼ばれ証明を受けて伝道に立っている者たちの権威を引き下げようとする、そういう意識がそこにありました。それはやはり神様が求めてらっしゃることではない。だから表面的な意識では、じゃあどうしたらいいのと思うような矛盾する状況っていうのがある。それを乗り越えさせるのがイエス様の十字架であり復活であるのです。ちょっと具体的に話をしますと、さっき言いましたけど、具体的な話というのはこれです。私自身、私は若い時からずっと言語学者になるための、訓練を受けて、そして一定の成果を出して、まあ、博士にもなり大学の教授にもなり、そしてその分野では一応知られる人間となりました。そして今そうやって私がこれまで、言語学で研究してきたこと、蓄えてきた知識、それがキリスト教の世界の中で、教会の中で用いられるということが起こってきているわけです。去年初めて本当にちょっと様子を見るためだけに顔を出した研究会がありますが、今年はそこで私はパネリストとしてお話をすることになりました。また他のところでも、この聖書の箇所を言語学的に分析したらどういうふうになるか教えてくれっていうふうに言われたりするようになった。そうするとですね、嬉しいんです、嬉しいんです。心がくすぐられちゃうわけですよ。心がくすぐられるわけ。イエス様はそれを言っておられるわけです。イエス様はそれを言っておられる。高慢な思いっていうのが湧くわけです。自分の中で高慢がくすぐられて、それを喜ぶと感じてしまう。そういうことが、イエス様の戦いは何だったか、高慢との戦いだったっていうふうに申しました。イエス様自身がそれと戦っておられたってことです。イエス様はそれをサタンからの誘惑であると認めておられたってことです。そしてイエス様はラビとしての尊い師としての称号もすべて剥ぎ取られ、すべての人から否定されて十字架につく道を歩んでいかれるわけです。 イエス様は言われた。律法学者たちに気をつけよ、岩本の国に気をつけよっていうふうに言われてるのと同じです。私はそういうふうに受け止めます。皆さんどうでしょう。もし皆さんが自分に関わることの中で、ね、それは岩本の国だけのことでなく自分にも何か関わることがあるかもしれないなっていうふうにもし思い返すことがあるならば、イエス様はその分裂を癒し、対立するもの、もちろん私自身は今まで自分が研究してきたこと、そういうものを生かして神学研究のために使っていただくということはやらなければいけないというふうに思っています。しかしその一方でね、顧問がくすぐられる、そういう思いっていうのが存在する、両方存在してしまう。これをこの中から罪のトゲ、罪のトゲを抜いてくださる、それがイエス様の戦いで、このイエス様の見た目に満たされるとき、イエス様に接ぎされるとき、本当に使えるものとして与えられた能力を使っていくことができるであろうというふうに思います。エペソ人の手紙、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。イエス様、暗闇の世界の支配者サタンと天にいる諸々の悪霊に勝利するために十字架にかかってくださいました。だから今のままの私を、私はイエス様に、分裂している私、分裂している私、それをイエス様に受け取ってください。あなたに接ぎ木させてください、継いでくださいと祈ります。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足の下に従わせるまでは私の救いを待てと言われた、言われ、そしてその声を聞いて自分のすべてをイエス十字架に捧げて行かれた。イエス様に私たちは本当にこうそのイエス様を見上げてつながっていきたいですね。お祈りしましょう。主イエス様、傲慢なこの岩本へのく罪深い罪に染まった岩本エノクをお許しください。あなたの十字架につながることができるように導いてください。低められなければ、傷つけられなければ、否定されなければ、成し得なかったあなたの謙遜の技、愛の技、愛そのもの、あなたの十字架のお姿にそれを見ます。主イエス様、どうぞあなたの十字架で自分のことしか、自分の
ことで心がいっぱいになっている、この岩本絵の具を満たしてください。また私たち一人一人を満たしてください。あなたが満たしてくださるのでなければ、どんなに頭で考えても決心しても自分を責めてもどうしても乗り越えることができないものがあります。主イエス様、あなたご自身が、十字架のあなたが私たち一人一人に満ちてくださいますようにお願いいたします。そして復活のあなたが私たちの中で立ち上がってください。イエス様の尊い御名によってお祈りします。